首飾り。運命の神様のいたずらか、平凡で冴えない家にとても美しい娘が生まれることがあります。マチルドは誰もが振り返るほど綺麗な女性でした。それなのにマチルドの家にはお金もなければ財産もありませんでした。そしてお金持ちで立派な人と知り合って結婚するという方法もわかりませんでした。やがてマチルドはロアゼルという名の身分の低い役人と結婚しました。華やかに着飾る余裕はなく、いつも地味な服を着ていました。
ああ、なんて私は不幸なんでしょう。せっかく美しく生まれてきたのに、こんなパッとしない毎日を過ごさなくちゃいけないなんて。ここは私がいる場所じゃないわ。こんなに美人なんだから、お金持ちと結婚して毎日楽しく暮らせるはずだったのに。
マチルドはいつも不満に思いながら過ごしていました。壁紙の剥がれた壁や壊れかかった椅子、汚れたカーテンを見ながら、なんて惨めな生活なんだろうと思い、いつもイライラしていました。マチルドと同じような身分の娘だったら当たり前に感じて気にしないことも、悲しくて辛かったのです。マチルドはいつも空想していました。静かで広い玄関に飾られているのは、東洋で作られた美しい壁掛けやブロンズでできたろうそく立て。室内は暖炉が暖かく燃え、大きなソファーではたくましい使用人がうとうと居眠りしている。古い時代の美しい布で飾られた部屋には、高価で珍しい骨董品や絵が並ぶ。客間にはいい香りが漂い、夕暮れには友達や若い紳士を招いて楽しくおしゃべり。そんな毎日が過ごせたらどんなに素敵でしょう。しかし、マチルドは夫の声で現実に引き戻されます。
うん、うまい。このスープは今までで一番だ。お前はどう思う？
三日も洗っていないテーブルクロスの向こうで、夫は嬉しそうにスープをすすります。マチルドは夫の言葉を上の空で聞き流して、また、空想の世界に戻ります。ピカピカ光る銀の食器には、バラ色のニジマスやうずら料理が並び、男たちはマチルドに甘い言葉をささやく。夢見がちなマチルドはいつもそんなことばかり考えていました。マチルドはおしゃれな洋服は一着も持っていませんでした。宝石はもちろん、首飾りなどのアクセサリーも何一つ持っていませんでした。
私は美しいものを身につけるために生まれてきたのに、キラキラしたものが大好きなのに。
マチルドは人から羨ましがられたいと思っていました。もっと言うと、男の人にチヤホヤしてほしくてたまりませんでした。ある夜のことです。夫はいつになくいそいそと帰ってきました。
ほら、お前にいいものをあげよう。
そう言って一通の封筒を差し出しました。中にはパーティーの招待状が入っていました。ロアゼル様、1月18日月曜日の夕方からダンスパーティーを開きます。ぜひ奥様とご一緒にパーティーにご出席くださいますようご案内申し上げます。マチルドが大喜びすると思って、夫は見守っていました。しかし